鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手は鉄道歴54年、メインナビゲーターは鉄道愛好家の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴48年、鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、先々週は、釧路のエキスパをご報酬いただきまして、はい、で先週は北海道内の、エキスパのお話をさせていただいたんですけど、はい、今週はですね、エキスパシリーズっていうわけじゃないですけど、あと本州に行った時に、はい、ちょっと何軒かやっぱり食べてきましたんで、はい、ちょっとそのお話をさせていただこうと思うんですね。なぜ私たちはちょっと友人たちとですね、駅そばを守る会になるものをちょっと作っておりまして、はい、その駅に駅そばがあれば、時間があればですよ、
はい、
でも駅そば、立ち食いそばだとそんなに時間はかからないですからね、6、7分あれば十分なんですけど、ちょっと今日はですね、そのお話をさせていただこうと思いますね。でまず1軒目がですね、茨城県、
はい、
水戸駅ですね。ここは確か鹿島鉄道に乗った時に、はいはい、終点の水戸駅に着いて、で東京へ戻るって言った時に、ちょっと時間が30分ぐらいかなあったんで、全くノーマークだったんですよ、水戸駅で。その駅そばとかっていうのは、はい、何気にホームの見るとなんか、これ駅そばだなと思ってすぐ入りまして、で何食べようかなと思ってこうメニューを見てたんですけど、納豆そばがあったんですよ。
期待通りの
期待通りの、これは水戸に来て納豆食べないわけにはいかん、
ね、
もう即納豆そばっていうで、それで、いや、それ実はですね、ちょっと違和感あるかなと思ったんですよね。いや、普段僕納豆大好きなんで、納豆すごく食べてるんですけど、そばと納豆かと思って、でも食べたら、はい、逆になんかネバネバ感がなくなってて、もうその納豆の豆のうまさがこう、なんですかね、こうすごく前面に出てて、いや、うまいなこの納豆そばと思って、こう汁物にも納豆そば、納豆いけるなっていう、
あったか系なんです。
あったか系ですよね。もう全然大丈夫だったですね。これ大発見だったですね。
はい。
茨城県であたってそんなとこですよね。はい、で東京に、いろいろ、出張とかですね、あとプライベートで行った時も、スマホで一応駅そばとかって、いわゆるググって、行くんですけど、最初に食べたのがですね、山手線の五反田駅だったんですね。はい、これ山手線のホームに、はい、ことホームの中にあって、やっぱ混んでたんですけど、でもですね、山手線って確か、3分から4分間隔だったと思うんですけど、はい、そうだ、この時は品川から、はい、その新宿のなんか寄せに行こうと思って、山手線に乗ったんですよね。はい、だけどちょっとお腹空いてっから、なんかどっかでなんか食べたいなと思って、こうやって五反田の駅に到着したら目の前が蕎麦屋さんだ。これは降りなきゃダメだっつって
引っ張られました、ね、
引っ張られて降りて、で確か列車一列車ぐらい見送ってすぐまた電車に乗れたんですよね。それだけやっぱり駅そばって回転がいいので、そんな思い出が ありますね。それから次がですね、秋葉原駅の構内にもやっぱり駅そば屋さんがあって、でここちょっとそば屋さんなんですが変わっててですね、たまになんかなんですかね、チラシとか見るとステーキカレーとかですね、だからちょっとヘビーなものも結構売ってるところなんですね。はい、この日はやっぱさすがにちょっとステーキカレーはちょっと無理だなと思ってやめました。いや、ちゃんと確か天ぷらそばだったと思うんですけど食べたんですけどね。で秋葉原駅にありました。はい、それからどうですね、 東急の、はい、東急電鉄の蒲田駅。
あ、蒲田、はい、
はい。はい。ここもなんか誰かから聞いて、ここの蒲田駅のそばいいよとかって言われて、
はい、
で、まあ、羽田空港に降り立って、京急蒲田で降りて、
はい、
で、東急の蒲田駅まで歩いてったんですよね。
商店街。
商店街、さーっと歩いてったんですよね。まあ、商店街に、中歩いてても、なんか、ここの店の方がいいんじゃないかな、みたいな。いい店いっぱい並んでたんですけど、それを振り切り、はい、東急蒲田駅まで行って、はい、それで、構内見回したんですけど、最初ちょっと見えなかったんですよね。
はい、
そしたら、ホームっていうか、改札を出たところのすぐ通るところにある。
左。
左、そうです、左ですね。
はい、
当然入場券買って、そばを食べるだけに、はい、入場券を買って、で、入ったんですけど、まあ、ここも美味しかったですね、やっぱりね、東急蒲田駅ですね。それからですね、その京急の品川駅、
はい、
ここにもあの駅そば屋さんがあったんですけど、今ないんですよ。
う
ん、あの今品川駅ちょうど改修中
で、ね、
京急の、
はい、
で今残念ながらないんですけど、まあ、ここもなんかおしゃれっぽいようなお店で、とっても雰囲気が良くて、まあ羽田空港に行くときだとか、まあ、お腹空いたときなんかはちょっとここで、であれですよね、東京でのその行きそば屋さんって朝早くからそれなりにやってるんですよね。これはやっぱりちょっとその、ね、地方都市とはちょっと違うなと思って、見てました。まあ、東京はですね、これからも先日も東京行った時に、あ、中野駅にもあるじゃんとかですね、やはり 見ちゃうんですよね、ホームを。これはやっぱりなんですかね、佐賀なんですかね。で、さてさて、じゃあちょっと東京駅はまた探索してまたご報告させていただこうと思うんですけど、はい、あと千葉ですね、
はい、
千葉の我孫子駅で、ここはなんかそういうことをいろいろ調べてると、かき揚げが、かき揚げっていうか天ぷらですね、
あ、
北海道でいうところザンギです。
あ、なるほど。
鶏の唐揚げ、
唐揚げ、はい、
これが大きいのが有名だっていうので、これは食べなきゃいかんということで行ってきまいりまして、
はい、
それで鶏の唐揚げが2つ乗ってるパターンと1つ乗ってるパターンがあって、はい、でこれちょっともうなんかそのスマホとかで写真見たら、これは2つは無理だなと思って、1つしか頼まなかったんですけど、正解だった。
そうそう、大きかったです、
ね、大きいなんてことで、1つでも結構な大きさで、食べ応え十分ですね。あ、これは全然おすすめできると思いますね、うん、それからですね、今度神奈川県でその東神奈川駅って JR あるんですけど、
はい、
ここにもやっぱりそのホームにお蕎麦屋さんが あって、
はい、
もうなんかいいよとかっていうふうにこう書かれてたんで、
はい、
行ってまいりまして、まあ、ちょっとですね、ここも時間なかったんですよね、あんまり。で、いや、探せなかったらどうしようかなと思ったんですけど、なんと駅にハッと入ったら蕎麦の匂いがするんですよ。これは絶対あるなっていうことで、匂いに誘われるままにホームに降りてったらやっぱあるんですよね。
さすがですね。
これはなんつかね、やっぱり匂いを感じちゃうんですね。で、そこのそのお蕎麦屋さんはまず券売機だったんですけど、うん、穴子蕎麦が名物で、私は穴子大好きなんですよね。なのでもう速攻で穴子そばということで頼みましたら、でっかい穴子が出てきて、これは美味しかったですね。ここはで、ここはですね、京浜東北線、僕が食べたのは京浜東北線のホームだったんで、まあ列車ももうすぐ来ますし、まあまあまあ列車の待ち時間を利用するにはもう本当にグッドないい場所だったですね。まあ、関東近辺はだいたいこのぐらいなんですね、行ったところが、
はい、
で次はですね、長野県のちょっと上諏訪市に行った時に、
はい、
駅そばないかなと思って探したらですね、はい、近くの中央線で塩尻駅ってあるんですけど、
はい、
ここにその駅そばがあるっていうんで、
はい、
朝6時半ぐらいになんか出てきていわゆるそのあそこの会議が始まる前に食べてきてやろうと思って、行ってきましたらありましたですね。駅 その待合室の目の前なんですけど、
はい、
当然長野県なんで信州そばなんですよね。 で塩尻っていうとですね、あの鉄道ファンならここ鉄道の街だなっていうのが分かるんですね、うん、これ近くに市役所があるんですけど、そこの前に確かデゴイチだったと思うんですけど保存されてるんですよね、はい、まあ、それもちょっと見て、うん、帰りにあの蕎麦食べて帰ってきたんですけど、はい、やっぱりこう鉄道の街でその駅で食べる蕎麦っていうのはまたこれ格別なもん で、はい、でしかも信州蕎麦を、はい、安価に食べられるっていう、ね、非常にここも思い出のですね。でこっからですね、あのちょっと蕎麦じゃなくなるんですけど、まあ、麺類ですね、はい、蕎麦っていうとどうしてもこう東日本がやっぱりメインなんですけど、当然名古屋、はい、に行けばきしめんですね、は私たちが食べるとちょっとなんかうどんのような感じではあるんですけど、でも出汁も効いててすごく美味しかったですね、うん、まあ、ちなみに先日いつだったか 2,3 週間前にちょっと大阪行った時に、はい、関西本線が乗りたくて、で帰りに中部国際空港から、はい、関西線乗って名古屋まで行って、はい、で中部国際空港から千歳に戻ってきたんですけど、ちょっとやっぱり国際航空その空港の中にももちろんきしめん屋さんあるんですけど、はい、その搭乗口近くにある、まあ、なんですかね、ちょっとしたカウンターのカウンターだけ の、 その軽食屋さんなんですけど、はい、ここのきしめんもですごいやっぱり美味しいんですよね。今度は空港の話もちょっとしてもいいかもしれないね。
スラ弁という言葉もできてきましたからね。
ありますからね、はい、で今度はですね、もうちょっと西側に行って奈良県、奈良県の奈良駅、はい、これもですね、そのちょっと大阪とか和歌山で所要があった時に、はい、和歌山線とか桜井線とかですね、はい、ここを乗るとちょうど奈良駅がちょうど乗り換え駅なんで、ちょうど奈良駅で昼ぐらいだったんです、はい、これはやっぱりうどん食べなきゃダメだってい
うね。もううどんですね、
うどんですね。でなんか奈良駅新しくすっかり新しくなっちゃって、で隣に昔の本当にこうなんですかね、昔の、味のある駅がまだ残ってるんですけど、はい、そこは今観光協会になってるんですよね、うん、で新しくなった駅にも何軒かうどん屋さんあったんですけど、はい、一番近い改札口に近いようなところの入ったところですね、目についてたのが大仏うどんっていうですね、
はあ、
もう奈良県
ズバリですね、
もうズバリだなと思ってこれを頼まねえかんって、はい、頼みましたら、まあ、やっぱりこうトッピングっていうか具がなんかいろいろなもの乗ってるんですね、うんうん、確か1400円とかで、ね、なんかそのぐらいだったという、結構いい、でもお腹もいっぱいになるような、まあ、奈良県のですね、うどんだったんですね。それから今度ちょっと海を越えてですね、香川県、まあ、香川県といえばもう讃岐うどんしかもうないみたいな、はい、で特にやっぱりその高松駅がまあそこそうですけど、私がこう40年50年前に、国鉄職員だった時に一回行った時も、その高松駅にもやっぱりもう着くと湯気がこうバーッと出てて、でうどん屋さんがこうなんかあったっていうイメージがあったんですね。で今もう駅はもう新しくなっちゃったんですけど、はい、まあ、ホームはなんですかね、こう行き止まり駅になってて、そこの行き止まりのとこにうどん屋さんがあって、はい、やっぱり讃岐うどんを食べてきました。やっぱりや安いってことは安いんですよね。ただでもなんか町の人にその聞くと、本当のその町の中で食べる讃岐うどんって安いんですよね、はい、だから200円とか、なんか300円とかでなんか食べてるんですけど、やっぱり駅だとちょっと高いんですね。でその本当駅 の、 その、まあ、ホームのところはまだいいんですけど、その高松駅の中で食べる讃岐うどんはやっぱりそれなりにのやっぱり値段がするっていうんですけど、でも美味しかったですね、非常に。やっぱり高松行ったらやっぱりうどんですね、はい。それから最後はですね、山口県に行った時に、はい、小野田駅っていう山陽本線の駅なんですけど、ここもいろいろ調べたら、 駅そばっていうか駅うどんがあるっていうんで、はい、行ってきまして、ここはあの肉うどんを食べてきました。でこの時は山口県の宇部市でちょっとまあ所用があって、はい、行って、で あそこの宇部線だとかですね、小野田線を乗り潰すために、ほうほうほう、また朝暗躍してたんですけど、その時に小野田駅に、あるっていうのを知って、で朝の早い列車で小野田駅まで行き、はい、でそこで朝食を食べて、でまた帰ってきたっていう、そういう思い出のあるですね。いや、なんか山陽本線っていうと、まあ、もちろんその列車の本数も多いし、はい、でなんか小野田駅ってなんかもっと大きいのかなと思ってたんですけど、どうでしょうかね、釧路でいうところの厚岸駅よりもちょっと大きくしたぐらいだったんですよね。それとこの山口県とかやっぱ南の駅ってドアがないんですよね。例えば開けっぱなしで、もちろん改札のところももちろんドアなんかないですし、はい、駅に入る入り口もドアがないんですよね、はい、やっぱ暖かいからなんでしょうね、なんか変なとこに感心してなんか駅ここら辺 の、まあ、宇部とかもそうなんですだったんですけど、なんか駅見ててなんか違和感があるんですよね、はい、おかしいなと思ってみたらドアがないと、でまあ、あとも山口県あたりだとこの場所によったらもうなんか南国のこう木がこうちょっと生えたりとかしてて、
ソテツみたいな、そんな感じです
ね。そうなんですよ。でも今年1月もこの宇部市に行ったんですけど、その時は暴風雪警報が出てて、
あら、
すっごい寒かったんですよねまあなんか暴風雪警報出てるっていうんで、だから北海道の感覚で暴風雪警報あったらすげえ雪が降ったんですけど、なんも路面が出てるし、はい、列車も止まっちゃったんですよね、それで、はい、ね、まあなんかやっぱり南と北ではやっぱり随分違うし、やっぱりこういう駅の、はい、なんですかね、こう蕎麦、お蕎麦屋さんでもやっぱりそれぞれにやっぱり地域で特色があるんで、うんうん、ですから私もその先ほど東急蒲田の駅で入場券で入って蕎麦食べたんですけど、はい、こういうのって実は何回かあるんですよね、うんうんうん、札幌の駅でも入場券買って、はい、蕎麦食べて、で、ただ蕎麦食べるためだけに入場券買ったみたいなのもあるんですけど、やっぱり駅で食べるとすごくこう落ち着くっていうかですね、で、まあ、もちろん安上がりではあるんですね、駅そばですから安いんですけど、でも味はやっぱりなんですかね、こうすごくいいですし、で本当列車を見ながら食べる、それからあとその列車独特のなんですかね、こう匂いだとか音だとか、はい、そういうのを感じながらその本当にそば食べると、もう一味とか七味はいらなくてトッピングも特に本当にいらなくて、それがもうなんかいいおかずになっちゃうみたいな感じだったんで、はい、で、また新しくですね、どっか駅そばを見つけたらですね、はい、またこの番組でまたまとめていろいろとまたご紹介したいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
鉄尾鉄子の部屋、お送りしてきました。お相手はメインナビゲーター、鉄道歴54年、鉄道愛好家の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道歴48年、鉄道代表の斉藤修司でお送りしました、
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。